これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
エイジフルのすすめ、健康増進のワンポイントというお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院保健学研究科の赤池新先生です。
こんばんは、赤池新です。
そして今週のアシスタントは中山恵里さんです。
こんばんは、中山恵里です。
さて先生、今日のタイトル、エイジフルのすすめということなんですが、エイジフルっていうのは一体何なんですか？
はい、ここ何年間の流行りとして、老いるっていうことをとてもマイナスに捉えてることがとても気になっています。はい、例えばアンチエイジング、
あります、
はい、あとはエイジレス、もうそのためにいろんないいものを食べたりとか、サプリメントを飲んだりとかかかってるんですけども、老いを衰えるって捉えるんじゃなくて、成長していくことを楽しむっていうふうに捉えていただくのがエイジフルです。
年を取っても成長するっていうことですか？
そうです。年を取るともう落ちるだけって言われがちなんですけども、もう生きている限り人は成長していく。その一つが赤だったりとか、赤が出るってことはちゃんと細胞が置き換わって成長していってるってことなんですよね。
ああ、なるほどね。その成長したい古くなった分だけが赤になって落ちると。
そうです、そうです。
じゃあ赤もまあなんていうかプラス面で捉えるということですか？
そうです、はい。
でも先生、赤が出ることをプラスに捉えるっていうのはそれはいいですけど、それが成長っていうのはなんかこうね、
はい、
イメージとしては少し足りないっていうか。
そうですよね、うん、確かに成長していくって普通はそれこそ背が大きくなったりだとか、うんうん、運動能力が上がっていくとか、そういうふうに捉えるんですけども、本当の体の成長っていうのは細胞が置き換わっていく、その繰り返しで、その置き換わりが遅くなったものが骨で言えば骨粗鬆症だったりするんですよね。
骨粗鬆症はじゃあただ単に減っていくっていうことじゃなくて、置き換わりがうまくいってない、
は
い、
そうなんです。壊れてその分積もってくれればいいんですけども、うん、その分積もらなかった結果が骨粗鬆症ですね。
ということになるとですね、先生、例えば年を取るということが、今までは年を取るということは ひどいことだ、あるいはマイナスなことだ、だから年を取らないために一生懸命努力しようという、その努力がなんか無駄になりそうな気がするんですが、はい、
アンチエイジングの方が有名になってますけれど、
うん、そうですよね。ただその年を取るっていうことは生きていく上で絶対逃れられないこと、どういうふうな国の人でも、どういうふうな身分の人でも、必ず生きている限りは年を取っていく、それから逃れるっていうこと自体が本当は逆らった理論に合わない難しいことだと思っていただければ少し身近に感じるかしら。
でも先生、テレビではですね、例えば、テレビ番組でもですね、60なのに40に見えるとか、もっとすごいのになると70なのに20代の男性から声かけられたわとかって、そんな番組ばっかしやってるじゃないですか。
そうなんです。だから老いることと老けることは違うんですよね。老いは成長する限りはある程度仕方ないけども、でも年齢以上に老けることはない。
老け込むという、
そうですね、老け込む、
なるほど、確かにね、老け込むっていうのはなんかこうすごい寂しいですよね。
本当にもう背中丸まってるだけで、後ろから見た年齢がもう10歳ぐらいもう吹き込んで見えますから、
確かにね、歩き方にもね、現れますよね、
女性だと髪の張りとかも気にしますよね。
そうですよね、髪の張り、あと肌の張り、水を跳ね返すとか、
それ確かにね、小学生のうちは黙ってても水を跳ね返すのに、年いったらね、べったり水膜がついてとかね、でそれと同時にですね、我々すごいこのなんていうかな、健康であることに対して 一生懸命になってますよね、はい、テレビでもいろんなサプリメントは、はい、とにかく年を取らないあるいは若く見えるっていうのと、もう一つは健康でいるということに対してです、うん、すごくこうやれやれやれやれっていう感じに見えますけど、
うんうん、そうですね、その健康っていうことを何に捉えてるか、例えば病気にならないようにしたいのか、うん、その健康になることと老けないようにすることは実は違う、でもそれがどっかでこっちゃになってしまってるから、そのエイジレスみたいな考え方になってしまう、うん、それがもう病気にならないようにだったのがいつの間にか健康のままでいるっていう、うん、だんだん大きなものになっていって、うん、何のために何をしてるのかが分かんなくなっていくっていう状況が今なのかしらと思います。
健康でいることに対する脅迫観念みたいなのは確かにあります。私らの年代になるとですね、もう例えばタバコを飲んでる人とか酒飲んでる人とかっていっぱいいて、で実はそれが体に良くないんだっていうのが頭では理解してるもんですから、それとその逆に健康でいなければならないっていう観念、うん、脅迫観念ですね、うん、すごいプレッシャーになってますね。
本当そうですよね。でまるでその何かしらで病気が例えば見つかったとした時に、またそれがその自己管理ができてないような不健康な今までの行いが悪かったんだようなみたいな捉え方をすると、もうそれがもう恐怖になってしまうからますます怖くなる。でもどうなんでしょうね、私が今まであった中で1月に3万円も5万円もサプリメントにお金をかけていて、でもう時間でそれを飲まなければいけないっていう、もう生活がそれで回ってるような方とかいたけども、果たしてそれは本人にとって苦しいことなのではないのかなって旗から見ては思いますけどもね。
確かにね、あのお薬サプリメントで一生懸命あの時間ごとに決めて飲んでる方っていうのはそんなに健康そうな感じがしませんね見た目まあ確かにあの数値はいいんでしょうけども、なんとなくこの健康と程遠いような印象も受けるケースもありますね。
逆にそれにとらわれすぎてしまってる部分があるのかなってちょっと気になったりはしてますね。
健康が何かっていうのはなかなか難しい問題なんでしょうか。
難しいですね。例えばもうすごく残念なことにもう治らない病気にが自分の身に起きてしまったとしたときに、その人は一生不健康な状態って捉えられるのか、その病気を持っていても毎日楽しく生活できるのであれば、うん、本人がそれで楽しめればそれは健康っていう捉え方もできるのではないかなって思います。
確かに一病息災という言葉もありますよね。
はい、
まあ、病気を持っているからこそその自分の体に一生懸命気をつけて、で それとなんていうかな、付き合っていくというか、病気なり障害なりと付き合っていくという生き方は割と平穏な場合もありますもんね。
そうですね、うん、例えばそのある遺伝子の検査で、他の外国ではもう遺伝子検査して何歳で何の病気になるなんていうところまで出して、それで入る保険が決まってしまったりするところもありますけども、そういうふうになるともうその年になるのが怖くて、毎日生活できなくなるって考えると、それが健康なのかなって思うとちょっと違うかなって思いますね。
健康でいることっていうのはその楽しく人生を送るっていうこととイコールのような気もしますけどね、
はい、その精神的なもの、心の部分の健康を実は本当は重く捉えてるんですけども、日本人はどうしてもなんかこう見た目のこう見えやすいところの健康がどうしても好きみたいで夢中になってしまう。
そうですね、あと健康審査 の数値ですね肝臓がどうとか。
そうですね、はい、
まあ、確かにね、いろいろとこう健康に対するそれぞれ皆さん聞いてる方の思い入れってのは全部違うと思いますけどもね、振り回されるっていうのもまた大変かなと思いますね。あとその健康であることと、先生さっきあの老いることへ のマイナス要素っていうふうなことをおっしゃいましたけど、実際老いるっていうことと成長するっていうことがイコールとなってくると、その老いていく自分を楽しむっていうのもまた一つの 見解としてあるんじゃないですか。
はい、本当はそれが一番大切。例えば若い頃は自分でこう決めることよりも周りからやらなければいけないことがどんどん降ってくる、うん、まあ、子育てにしろ お仕事にしろ、うんうん、でそれがなくなった時に自分として自分個人として何を楽しむか、うん、それがない場合とある場合っていうのは全く脳への作用も違いますし、うん、精神的なものも全く変わってきますね。うん、
そうしますとそのまあ老いを楽しむって言いますか、自分が成熟していく過程を楽しむっていうのはある意味その人生のそのなんていうかな、一つの果実みたいな。
そうですね、やっぱりその人がまあ成熟して成長してきたからこそ子供ができて子供が大きくなってその成長を楽しむことができている、うん、それとついになって考えていただければいいのかなと思いますね。うん、
ということはその昔から言われている長寿長生きすること、まあ、もちろん長寿がめでたいっていうあの社会的なあの考え方ありますけれども、その長寿とその不老長寿あるいは不老不死いろんな言葉がありますが、それぞれ意味合いが違ってくるわけですね。
はい、全然違いますね。最近だと不老不死とか不老長寿とかあまり聞かれなくなっている反面、その健康寿命、健康で長生きするっていうところが出てきたりしてますけども、なんだろうな、こう病気でそれこそ恐れているのが認知症になったりとか、寝たきりになったまんま生きなきゃいけないんだろうか、それを気にしてる。でもそうならないようにもうそれを怖がってしまうともう寝たきりしかなくなっちゃう。でも寝たきりだと寝たきりもまたそれも困ったものだ。でその状態を、まあ、遠ざけながら自分の生活を楽しんでいく、うん、まあ、昔はそれを余生とか言ったのかもしれないですけども、
うん、
実際にその老いるっていうこと自体がですね、まあ、100人いれば100人避けがたい状況なわけなんですけれども、その老いることを楽しめるかどうかでその老いていく過程っていうのは意味合いが全然変わってくるわけですね。
そうですね、そので、若い頃にはなかった時間が取れるようになったことを、うん、自分は必要なくなってしまったんだっていうふうに取るか、
うん、
もう今までもう頑張ってきた分これから楽しんでやるぞって取るか、
うん、
その2つだったりまた他の捉え方もあるか、うん、かと思いますね。
うん、実際にその生まれて、まあ、学校に行ってから20年というのは結構長いんですけど、その例えばサラリーマンで60歳で退職してから平均余命の80歳までの20年っていうのも同じぐらいの長さですもんね。
そうなんですよ、うん、そっからがとても長い。その昔はもう定年したらそれこそ5年10年くらいで終わってしまったのが、うん、その学童期のそれ分あるっていうことはもう余命というにはとても長い、
うん、
もう何かしないと、とてもじゃないけど時間が潰せない状況になってると思います、
うん
うん、ということでその老いを楽しむっていう観点もまた大事なわけですね。
はい、
うん、実際にこの、健康でいる健康寿命ですか、これはやはり自分の努力で長くはできるんでしょうか。
そうですね、やその予防、まあ、病気にならないようにってやってしまうとまたさっき その病気の色ぜみたいなことになってしまうのかもしれないですけども、
うん、
なるべく自分の体のをいい状態にしておくっていうのは日頃からそれこそ今からできる積み重ねだと思います。
うん、ということはその、体を普段からある程度使っていくことが大事だと。
そうですね、
いうことですね。
はい、
そうしますとその普段からある程度使っていくそのある程度をどの程度使うかっていうのはこれから少し詳しくお話を伺いたいと思います。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科赤池新太先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、先頃ですね東目屋地区で、健康講座されて超人気者になったというふうに伺ってますけれども
ありがとうございます。
結構受けが良かったっていうか面白いことを教えてくださったというふうに聞いてますけれども。
はい、自分の体を使って自分の体を知ろうみたいなようなことで、その年のせいで衰えるんじゃないよっていうところをも特集してピンポイントで言ってみました。
はい、で特にその、食べることとか、それから排泄することとか、 それから何でしたっけ、太ってないように見えても実はとか、そういうなかなかあの鋭いところが皆さんに
気になるところですよ ね、 ですね、
あのとってもいいお土産を持って帰ったっていうふうに皆さんおっしゃってますけれどもね。
ありがとうございます。
食事とかですね、排泄とかっていうのは確かに毎日のことなので、皆さんそんなに気にはしてない。まあ、食事はバランスの良いものを腹八分目に食べるとかね、うん、そういうのは耳にはしてますけども、うん、具体的にじゃあどうするのっていうのはなかなかわからないと思うんですよ。そこら辺のところをちょっと今日はお話を伺いたいなと思うんですが。
そうですよね、もう今は本当にもう資金がないくらいいろんなものが常にお店で並んでいるような状態で、うん、昔に比べるともうバランス良い食事取りやすくなってるんですけど、本当にそのでもバランス良い食事自体が実は何か分からなかったりして、うん、例えばお肉を食べるときであればお肉の量の3倍くらいお野菜を取ってもらうとか、うん、あとはもうこの前ある番組でも言ってましたけども、あのお食事にパトカーと信号を揃える、
何ですかそれは、
白いものと黒いもの、
うん、あそれがパトカー、
パトカー、
はい、
で、うん、今度は赤いものと黄色いものと青いもの、
うんうん、
はい、はい、
それを具体的にどんなものなんですか。
例えば黒いものだとおナスとか、
うん、
ナス、
うん、
まあ、白いものであればご飯、
うんうん、はい、
でも赤いものであれば人参とか、
うん
うん、まあ、黄色いものであれば最近だと何が美味しいでしょうね。
何でしょうね、黄色っていうとあのイメージはあの黄色いピーマンの、
ね、あパプリカですね、
とか
レモンとか、そんな感じ、そうですよね、柑橘類
ですね、
レモンとかパイナップルとか、はい、あとは青森はとてもキノコが豊富なので、なんか黄色いしめじみたいな美味しそうなキノコとかも並んでて、意外にあるんだなって思いましたね。あとはもう一つは青いもの、
青いもの、
まあ、あの葉っぱ類だったりお魚だったりですね。
確かにそういうのをいっぱい食べるとなんか健康そうな雰囲気ですね。
そうですね、うん、意外にこう網羅されてるなって思います、う
ん、一食でそれ全部揃えたらいい感じに、
はい、
うん、
ただそれを3食っていうのはちょっと難しいかなとは思いますけどもね。
うん、そうですよね、忙しい時はあのサンドイッチだけっていう方もいらっしゃるでしょうしね。
はい、でも1日1食でもそれを意識してみるのってまた違うのかなって感じますね。
うん、なるほど、要はその自分自身食べるものにきちんと気を使うっていう部分ですね。
そうですね、
そうしますとその良い食事をとると、これは安心できるということなんでしょうか。
うん、ただそのお食事いい、せっかくいいものをとっても、うん、それが体の中に吸収できるかどうかっていうのは、うん、それの目安になるのが実は排泄物だったりします。
はい、
はい、
これはねあのなかなか人に聞ける話じゃないのでね、あなた の、 あの今日のおしっこどうでしたなんていうのはなかなか聞けませんよね。
そうですね、はい、
ということで先生じっくりそのおしっことうんこのお話をあの聞かせてください。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、最近だともうあのどこぞのヨーグルトメーカーが2週間の何生活とか、
うん、あなんか記憶に残ってますね。
はい、あれもそれの一つですよね。結局下剤ではなくて、うん、その腸内の状況を整える、うん、腸内の中には善玉菌と悪玉菌がいるってことは意外に知られてるんですけども、うん、それがちゃんとあの3対7の割合でいて、うん、それが腸内環境、腸内フローラなんてちょっと可愛い言い方もあるんですけども、うん、その状態が保たれていて人間の免疫が保たれるっていう、うん、いろんな状態があったりします。
腸は免疫を司ってんですか。
そうなんです。
じゃあその腸を大事にするっていうことは体全体を大事にするってことになるわけですよね。
そうなんです、うん、はい、でそれと一緒にその腸っていうのはあのすごく細胞の入れ替わりが激しいところなので、そこが働きが鈍くなるってことは、うん、他のところの代謝も鈍くなってる可能性があるってことになります。
なるほど、じゃあ腸の様子っていうか、まあ、要はうんこの様子を見ると、
はい、
自分の健康状態が分かるってことですね。
そうですね、はい、
まじまじと見たことあんまりないんですけど、
はい、本当は便に合うからお便所 便所なんですけども、なかなかちゃんとご対面する前に
流れちゃいますね
今は。
実際その健康なうんこっていうのはどういう状態のうんこなんですか？
はい、基本的に体形があってつながっているうんちになります、
いわゆるあのバナナうんちというやつですか？
そうですね。
あれはなかなか気持ちいいですね。
はい、そうですね。
やっぱり毎日出た方がいいんですか？
実はそれはそんなにこだわらなくてもよかったりします。
そうなんですか？
はい、なぜかというと、あのうんちの中であの食べ物のカスを、の部分っていうのはほんの 12% から 15% ぐらい。
じゃあ残りは何なんですか？
残りはほとんどが水分、あとは同じ量で腸内細菌の死骸。
あのうんこの塊が腸内細菌の塊っていうことですか？
そうです。
へ
え。で他がはにゃ落ちた腸内の細胞、赤。なので、カスをたまるようなものを食べないと、うんちができないので、2日に一遍だったり、3日に一遍だったりしてもおかしくないことになります。
そうなんだ。
はい。
なんか脅迫観念がありますよね。毎日で、特に朝気持ちよく出ないとなんか調子悪いなとかって思っちゃいますけど、あれはちょっと思い込んでる部分もあるわけですね。
そうですね。体にそういう風にリズムができてて、それが崩された違和感とか、あとは外からもうもらっちゃった1日1回っていう、そういう観念だったりしますね。
じゃあとりあえずはそういうバナナうんちが出たらまあいいやと思えばいいわけですね。
はい、なので1日1回でも緩かったら、形にならないようなうんちだったらそれは全然良いわけではないし、3日に1回でも形のいいうんちが気持ちよくつるんと出たら、それは便秘でも何でもないということになります。
最初前半が形があって後半が緩いっていうケースもあると思うんですけど、この場合はちょっと気をつけた方がいいんですか？
そうですね。それの場合はまず下剤を使っているか、下剤を使っている場合はその下剤が合わない可能性があります。なぜならばあの大体形のあるいい感じのうんちは作られるまでに50時間ぐらい。
そんな長くいるんですか？
はい、
いるってすごいなんか人格あるね
はい、もうそれをずっと長旅をずっとずっとしてきてて、ちゃんと出口まで近づいてきていたのに、もう出ないなって持ち主が慌てて何か下剤を飲んでしまったりとか、あとは例えば緩くなってしまうものを召し上がったりすると、最初の方は硬いけども、残りの方は緩いまんまになってしまったりします。
アルコール性のものとかっていうの
は？そうですね、
結構
アルコールと油はうんちを柔らかくする物質ですね。
じゃあそこら辺のところもそのさっきのいい食事じゃないですけども、自分自身で口に入れるものを割と気をつけるといいうんちに巡り合えると。
そうですね。例えばあのそれこそ下痢で困ってらっしゃる方が最近実は男性を中心にして増えてます。過敏性腸症候群って言うんですけども、こういう方の場合はあの逆にあの生野菜とか硬い繊維物を多めに取っていただく、逆に便秘で困っているコロコロうんちでとかっていう場合は逆に生野菜はちょっと控えていただくっていう部分もあります。
はい、あ、なるほどね。そういう人によってケースバイケースで食事は作っていく必要があるということですね。
本当はそうですね。便秘だから繊維物ってなると大体女性が多いので大根サラダとか言っちゃうんですけども、あの生野菜は実は便秘には良くないですね。温野菜とか煮てしまえばいいんですけども、なので取る繊維の種類がちょっと変わってきたりします ね。
じゃあ冬になったら鍋にして野菜たっぷり食べるとかね。
そうですね、はい、
そこに昆布が入ってたりとか、キノコが入ってたりとか。
あ、素敵ですね。はい、
わけですね。美味しくなりますしね。
そうですね、はい。
じゃあ先生、うんちの方は、まあ、バナナうんちが3日に1回でもいいということになったんですが、おしっこだけは3日に1回というわけにいかないですよね。
はい、そうですね。
これはどうなるんですか？
はい、おしっこはだいたい1分間に 1cc 作られていて、
体の中で、
はい、
はい、
そしてあのだいたい 150cc から 250cc ぐらいになると、最初におトイレに行きたいなって思います。
もじもじしちゃうわけですね。
そうです、そうです、で正常なのは、その最初におトイレに行きたいなと思ってから1時間我慢できること。
我慢が
鍵
なんですね。
そんなに我慢するんですか？
はい、少なくとも30分は我慢できるようにっていうのが、あの膀胱の健康な状態と言われています。
なんかドキドキしますね、
はいはい、
でそうやって我慢して、 出たおしっこがどういう状態だと健康かなと、
はい、薄い黄色で臭くない、
うん、匂いがない、
でも、はい、おしっこっておしっこの匂いがするんじゃないですか。
はい、おしっこの匂いはするんですけども、うん、それがツンと鼻を刺したりだとか、うん、とても臭いようなおしっこはちょっと何か理由を考えなければいけないです。そこの蚊に実はその糖が出ていたり、うん、タンパクが出ていたり、うん、大きな病気が隠れていることもありますけども、うん、まあ、あの食べ物で匂いが出ることもありますので、はい、それは観察していただけるといいですね。
なるほどね。アスパラ食べるとアスパラ臭がするとかっていうちょっとあの耳にした話はありますけど、
そうですね、うん、分かりやすいのはコーヒーの後の、うん、コーヒーを飲んだ後のおしっこはコーヒーの匂いがもうブンブンしますね。
お酒飲んだ後も結構ね、
はい、
匂いが
きつくなりますね。そうですそうです、はい、
なるほど。じゃあ、さっきのうんちにあったらその顔をよくよく見るのと一緒で、
はい、
おしっこにあったらその匂いと顔色を見ると、
ね、はい、匂いとあとは出方、元気ですね。
あ、元気ですか。これなかなか大変なんですよね中高年の男性は特に。
はい、そうなんですよね。ただその中高年の男性にはもうついてる問題なんですけども、うん、例えばそれが前立腺肥大でもないのに、
うん、
おしっこの勢いがない場合は、うん、だいたいそのおしっことか排泄を司る筋肉が弱っている可能性があります、
うん、お、筋肉で変わるんですか。
はい、変わります。
例えばどういうその筋肉がおしっこの出方に影響するんでしょう
か。はい、一番代表的なものは骨盤底筋という筋肉で、
うん、
あの骨盤の底っていうのはあの、まあ、骨の標本を思い出していただけるとこう何もない状態です、
うん、はい、
でその上にだいたい身長の5倍以上の内臓が全部詰まってて、
うん、
その重さを支えている。
あ、なるほど。確かに入れ物あの腰の骨だけですよね、支えてるのね、
はい、じゃあ
それ腰の骨プラス筋肉で。
そうなんです。
お腹を支えてる。
そうなんです。その骨盤底筋が前のにある恥骨っていう骨と、
うん、
あとは後ろの尻尾の骨、
うん、
尾骨の間に張っていて、
うん、
その骨盤から臓器がこう下に下がってこないように支えている、すごいもう努力家の筋肉です。
なんかアトラスのようですね、あの天を支えるというね
そうですそうですそうです、うん、はい。
じゃあその筋肉が弱ってくると、まあ例えば内臓がはみ出してきたりとかっていうケースもあるわけですね、
は
い、
そうです。臓器脱とかあとは性器脱って言われてきて、男性の場合だと肛門から腸が、
うん、
女性の場合だと肛門から腸のほかに膣から子宮が飛び出してしまいます、
うん、それってもう黙ってても出てきちゃうわけですか。
もう弱くなっているとどんどん重力に負けて、
うん、
その臓器が重さで下がってきて出てきてしまいます。
あ、それは大変だ。じゃあその、骨盤の底の筋肉をですね維持するためにはどういうことをすればいいんでしょう
か。はい、これが実は私たちが普段使っている筋肉で、おならを我慢したりだとか、
うん、
うんちを我慢したりだとか、
うん、
おしっこを我慢するときに使っている筋肉がその骨盤底筋です。
あ、
なるほど。
だから我慢できるんですね。
はい、そうです。
じゃあさっきの先生、あのおしっこしたくなっても30分1時間我慢するっていうのはその訓練にもなるわけですね。
そうなんです、はい。
でも大変ですよね。
大変です。なので、うん、もうあの切迫の膀胱を持っていて、もうおしっこに行きたいと思ったらもう行かないと漏れてしまう、
うん、
あとは漏れてしまう気が してしまうっていう方の場合はもう最初あの不安なのでトイレに行って、
うん、
もうあの下に下ろしてしまってから出すまでちょっと我慢していただく、
うん、
出せばいいだけにしておいて我慢してみると。
はい、はい、
なるほど。それだったら安心して我慢できますもんね。
そうですね。あとはお風呂の中とか入浴中にそのちょうど肛門とあのおしっこが出る間のところに指を当てていただいて、このおしっこを止めるような我慢するようなおならを我慢するような風に力を入れていただいて、指に筋肉がこう触れればちゃんと働いてるっていうことで、それで練習もできます、
う
ん
う
ん、
なるほどね。そういう練習を、まあ、ちょっと時間があったらやってみると。
そうですね、はい、うん、あの旗から見て全くわからない練習なので
確かにね、腹筋運動とは違いますよね、
はい、
うん、そうですね、
はい、
そうやって、まあ骨盤の底にある筋肉を維持していくことで、まあ、あの自分の生活も品質が高くなるというなんて言うんですか、
はい、
クオリティオブライフって言うんでしたっけ。
あ、そうですね、
うん、そういうのが良くなるということですね、
はい、 もう本当に最近すごく多いのがおトイレの場所を確認できないとお出かけできない。
わかりますね、
はい、うん、もうおしっこが近いから漏らすと困るからお出かけしないとかそういう方とかがとても増えているので、うんうん、認知症の大体10倍患者さんがいらっしゃるって言われてます。
うん、ね、大変ですよね。そういう方のためにも、まあ自分自身をコントロールする、まあ、練習も必要ですし、そういうインフラ整備とか、
はい、
いうのも必要になるわけですね。
そうですね、うん、
さてそうやって、良い食事良い排泄ができました。これでもう健康バッチリですかね。
うん、そうなんです。さらにもうワンステップで睡眠。
睡眠、
はい、
さて睡眠だってね、眠くなりゃ寝るっていうだけじゃないんですか。
はい、実は熟睡している時に免疫ホルモンとか成長ホルモンとかがバンバン出るんです。
熟睡、
はい、
居眠りじゃダメなんですか。
居眠りで熟睡できる人はいいかもしれないですね。
要は睡眠の深さとか質という意味ですか。
そうです、はい、
これは例えば寝酒をたしなんで寝る人っていうのはいい睡眠なんですか。
とその寝酒の量にもよりますね。だいたいちょぴっと飲んでもう血行が少し良くなるくらいでしたらいいんですけども、うん、それがちょっといい気分になるくらいはちょっと眠りが浅くなる可能性があります。
じゃあ酔っ払って寝るっていうのはかなり睡眠が浅い状態なんですかね。
そうですね、だいたいそういう時って事故が起きる時でもあったりするので、はい、
なるほど、
はい、
うん、じゃあやはりその寝酒をたしなむのも少しほどほどにと。
そうですね、うん、はい、
少し味を楽しむぐらいでやめといた方がいいかもしれないですね。
そうですね、味と香りを楽しんで、うん、あ、今日も一日頑張った、うん、おやすみなさいみたいな、
リラックスという
感じ、ね、はい、そうですね、
なるほどね。ということで、睡眠は時間も多少左右しますけどやっぱり深さですね、
はい、そうですね、
まあ、できれば深さも長さも両方っていうのは一番いいわけですよね。
そうですね、やっぱりその状況によったりとかあとは体質によったりとか生活によっては、まあ、時間がなかなか取れない方の場合はなるべくいい環境、例えば日本だとお布団に対して枕にあまりこう重要視してない場合があるの
で、
はい、頭の状態を居心地よくして体から頭から全部がリラックスできるような環境を整えるのも一つの方法だったりします。
まあ、人生の3分の1は布団の中ですからね。
そうです、そうです、う、はい、
その靴とか車にあるいは洋服にお金をかける分と同じぐらいかけてもおかしくないですね。
本当にそうですね、はい、
じゃあ今日から羽布団と羽枕はダメですかね。その人に合った枕ということですね。
はい、そうです、う
ん、じゃあこれはやはりその、専門家にアドバイスしてもらうっていうのも一つの方法かもしれないですね。
そうですね、場合によっては、
うん、そうすると食事と排泄と睡眠、これでもう健康バッチリですね。
はい、でもさらにそれで
まだあるんですか。
そこでやっと三本柱が揃ったので、
はい、
そこに屋根をかぶせたいと思います。
屋根、
はい、それが呼吸ですね。
呼吸って普段してるじゃないですか、
はい、
スーハースーハー
してるんですけども、うん、最近道を歩いていたり何か乗り物乗った時に、うん、口で息してる方がとても多いのが気になります。
口で、
はい、
鼻が詰まってるとかでなくて、
うん、鼻が多分本人は口を半開きにしてるってこと気づいてないんだろうなって思いますね。はい、
これはその口が緩んでるっていう意味じゃないんでしょうか。
あ、だいたい緩んでも来てます、そういう方って。
なるほどね、
はい、ダブルで、はい、
やっぱり口呼吸っていうのはまずいですか。
そうですね、なぜかというと外のばい菌とかあと乾燥しているものやその湿度の状態とかをコントロールするために実は鼻呼吸があります。鼻で呼吸することによって中で温度を調節してあと鼻にと粘膜を使ってばい菌を吸着させて肺にきれいな空気を送るっていう作用が鼻呼吸にはあります。
あ、じゃあ鼻の中でそのいろんな悪いものをろ過しちゃってるわけですね。
そうです、
うん、鼻毛も役に立ってるという意味なんですか。
はい、実は、はい、ついこの前の論文で、うん、鼻にをあまり切っちゃうと、うん、免疫の機能が落ちるっていう論文が実は出たりしています。
そんな面白い結果が、
はい、なので、うん、鼻からはみ出ないくらいに切るのは抑えてた方が良さそうですね。
なるほどね、 じゃあ抜くよりはカットするぐらいで。
あ、そうですね、
まあ、ここら辺のところは美容上の問題もいろいろありますからね、
はい、
まあ、ほどほどにということですね、
はい、リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科の赤池新太先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先ほどの、まあ、呼吸が大事っていう、特にあの口呼吸よりも鼻呼吸っていうお話だったんですけど、スポーツやる時もですね、結構例えばの伝統的なスポーツ、太極拳とかああいうのは割と呼吸から入るような印象を受けるんですけど、うん、
はい、
大事なんでしょうね、ああいうのは。
絶対大事ですね。もう酸素が入らなければ、呼吸がうまくできなければ、せっかくいい食事をとって、せっかくよく寝て、せっかくいい排泄ができても、あの体の中に吸収していけないので、あの体が保たれないです。
姿勢を良くするだけでも違いますか？
全く違います。
なんかね、テレビだと70、80の高齢の方が姿勢を正してこう太極拳やってるのを見るとですね、すごいいいなと思うんですけどね。
はい、あの姿勢を正すと何がいいかっていうと、背筋を伸ばすことによって前の方に出ていた肩が後ろに、うん、あの開かれるんですね。
あ、なるほど、
はい、いわゆるあの胸を開くとか胸を張るような格好、うん、それをすることによって、その首の下にある鎖骨っていう骨の下を通っている心臓と体の動脈をつなぐところが解放されることになります。
あ、それが圧迫されてるわけですね、こう猫背でいると。
そうです、そうです、う
ん、
そしてこれを胸を開いて、さて、はい、この後はどういう動きをすればいいですか？
あ、そうですね、ちょうどそのような格好ができたところで、あのこのどうなんでしょう、今の10代20代だとわからないかもしれないんですけども、あの私たちの世代以上でやってる小さい前習い、
あの肘から先っちょの前習いですね。
はい、はい、そうです。
なるほど、なるほど、
はい、その状態にしていただいて、うん、肘から下だけを外側に開く。
あ、小さい前習いで肘を体につけたまんま。
そうです、はい、で肘を曲げたり伸ばしたりしないで、うん、そのまんま外側に開いた時にどのくらい開けるか、は
い、これかなりきついですよ先生。
意外と開かないかもしれないです、
う
ん、なんか腕の方がつるみたいな感じ。
そうなんです、なので意外なところで筋肉が、その肋骨とか、うん、その心臓と肺を支えているところの筋肉が縮んでしまっていることがこの体操でわかります。
筋肉が縮んでると何か悪いことがあるんですか？
はい、筋肉が縮むと筋肉の間を通っている血管と神経が一緒に通れなく、締め付けられている状態になってしまうので、うん、そこから先に酸素と栄養がいかなくなってしまいます。
あ、なるほど。あ、確かに縮んでるっていうことは血管も圧迫されてるっていうことですね。
はい、うん、はい、そうです、
うん、そうしますとこっから先が酸欠状態。
そうです。
同じ筋肉でも。
そうです。う
ん、じゃあやっぱり開かないといけないわけですね。
そうですね、う
ん、実際にこういう開く状態の体操っていうのは他にどんなものがありますか？
はい、今の体操でもしも苦しくなければ、うん、今度はそのまんま例えば腕を真横に広げてもらう、
うん、
真横に広げてもらって、はい、そのまんまの状態で手首をギュッと反らせてもらって、
上の方に、
はい、
はい、
前から後ろにくるくる回す。
お、これも結構きついですね。
はい、
これはただくるくる回せばいいんですか？はい、
腕が下がらないように。
下がらないように、
前に来ないように。
前にも行ってダメなんです
か？
後ろの方に向かって。
そうです、上のまんま上後ろの方向に、うん、はい、くるくる前から後ろに回していただ
きます。下がらないようにっていうのは大変ですね、うん、
ただなかなか大変。
それとあの手首を上の方に上げるっても結構
はい
力を使いますよね。
はい、かなりあの筋肉硬くなってると指が伸びないですね、うん、手首を反らすことができませんね、
うん、
あとはもしもこの今の体操がちょっときつい、うん、けれども最初の体操は軽すぎるという方の場合は、あのなんだろうな、こうかけっこの格好、肘を曲げて、
はい、
肩のところで握り拳を作ってもらって、う
ん、はい、
その状態で手をなるべく離さないようにして、うん、肘を前から後ろにぐるるっと回して。
これは結構きついですよ先生。
はい、これもなるべく肘を上に、
肘を上にな
るべく上に、上に大きく、
ミキさんも今やってますけど、
ね、すごく肩が動きます、
はい、なるべく肘はもう90度からなるべく下がらない
ように、うん、下がらないように
上で90
度以上、
なんかあの脇が張りそうっていうかつりそうな、
はい、そうなんです、はい、はい、もうそれが
終わるとなんかすごい楽ですね。
そうですね、肋骨、うんうん、私たちがスペアリブって言って食べる部分の筋肉なので、うん、筋肉が二重になって生えてるので硬くなりやすいけどもとても大事な筋肉です。
先生、この肩を回してあの割ときつい状態で回してるんですけど、この状態回してる状態っていうのは筋肉は張ってるわけですよね。
一部は張っていて、うん、一部は緩んでいます。
あ、
はい、
あ、そっか、普段使ってない、使ってないというか普段してない格好なの で、
そうです、
逆の方の筋肉が張ってると、
はい
はいはい、はということは先生、これは交互にやるとこっちが張ってこっちが緩んでこっちが緩んでこっちが張ってっていうのは繰り返しになりますね、はい、
そうです。
これは何か効果がありますか、
はい、もう全て人の体はそ の、 あのこどっちかが緩んでどっちかが張ってっていうその繰り返しで私たちの関節は全て動いているので、それを繰り返すことが本当はとっても大切です。
なんか血の巡りが良くなったような感じがします ね、
あ、そうですね、はい、うん、それが筋肉のポンプ作用って言って、
ポンプ作用、
はい、心臓の働きを助けてくれるとても大事なものです。あの代表的なものだとあのエコノミークラス症候群ですね。
あ、有名でしたね、
はい、はい、座っている時に、
そうですね、座ってて、はい、血流が悪くなって、
そうです、
血栓ができるというやつですね、
はい、そうです。その詰まりを改善するためにも筋肉を硬くしないようになるべく動かして、あの酸欠、栄養不足状態にならないようにすることがポイントです。
ということは人間はある程度その動かないとダメな生物ということなんでしょうか。
そうなんです、はい、動かないと筋肉も血管も神経も骨もだんだん減っていくようにできています。
先生、さっきあの、布団と枕にはお金をかけた方がいいよっていうお話だったんですけど、寝てる間もじゃあ人間っていうのは動いてるんですね。ちっちゃい子供は結構動きますけど。
はい、そうですね、動きますね。同じ格好をしてると一部には酸素と栄養がいって一部に行かなくなるので、それをするために寝返りとか行っていますね。
ということはその寝てる間でも動いてる人間が動かないでじっとしてるっていうのは結構体的には苦痛なわけですね。
苦痛ですね、はい、あの3分5分ぐらい黙っていると、うん、だいたい動きたく
動きたく
もじょもじょし始めますね。
そうですね、座り直したり、
はい、
ですね。そうしますと例えば、これを聞いてる方で、机の前で仕事をしてる、ジムの仕事をしてるっていう方は結構ある程度違う筋肉を動かした方がいいということですか。
そうです、もう座っている格好っていうのは特に椅子に座っている格好は、うん、股関節、足の付け根と膝が曲がった状態になります。
そうです
ね、ということは、うん、大きい血管と神経がずっと曲げられている状態になるので、うん、その先が流れが悪くなってしまうので、ぜひ座ってらっしゃる方はやっていただきたい体操がいくつかあります。
お、例えばどんな体操でしょう。
はい、例えばあの一番簡単なところで言えば足の指でグーチョキパー、
う
ん、
え
グー
つりそうだ
チョキパー、
はい、やってるの
パーが実は意外にできない方が多いですね、
はい、
でそれができるようになったら、うん、そのまんまの状態でかかとを上げる、
かかとを上げる、
あと膝を、あと、うん、とかかとを上げたら今度はつま先を上げる、うん、この交互の
運動。あ、はいはい、あ、つま先上げるのは結構きついですよね、
はい、つま先をが上げるのがきつくなると、うん、あのけつまずいて転びやすくなったり、うん、あと足の先の指が冷えやすくなったりしますね、
うん、なるほどね、
はい、
あと先生、足の筋肉だけじゃなくて座ったまんま、はい、体の筋肉を鍛えるいい方法はないですか。
あります。実は日本人がとっても弱くなっている腹筋のうちでも下半分の腹筋、下部腹筋の部分です。一番座この椅子に座っている格好であれば背骨は伸ばして背もたれから背中を離して、うん、で足の膝もそのまんまの格好で股関節だけ動かしてももを浮かす、
うん、
お膝と足はくっつけたまんま、
うん、
でももを浮かす運動があります。
はい、これは結構きついです。
はい、これはかなりあの使ってない方がとても多いので、あの腹筋体操を普段やられていない方は特にきついと思います。もうこんな時間ですか。 では今日はこの辺で。
ありがとうございました。続きはまたこの次に。さあいかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院保健学研究科赤池新先生を迎えして、エイジフルのすすめ、健康増進のワンポイントというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは中山恵里さんでした。食事と睡眠と排泄と、どれも気持ちよくというのが大切ですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Is in the stardust of a song beside